11月2日月曜日、今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日はお休みの谷間、今日出勤という方もいらっしゃれば、いや休み取っちゃったよって方もいらっしゃるかもしれませんが、日本放送屋上の温度計 13.7 度、やっぱひんやりしてるね。
そうですね、今日特に午後からは雨がね、ところによっては降るところがありますので、よりひんやりと感じられそうですね。
いや、なんかやっぱそういうね、あの体冷やすとっていう季節になってきたなと思ったのが、この番組の直前に流れているコマーシャルが陽明酒さんというね、体を温める、あ、そういう時期だよなみたいなね、ふうにも思いますし、もう11月に入りました。2020年令和2年もあと2ヶ月を切ったというね、ひーっていう感じだよね。積み残しばっかりだよというね。
そうなんですよね。
で、そんな中、世の中もいろいろ変わっておりまして、今日は新聞一面各紙見ますと、大阪都構想について、この住民投票昨日行われました。これについてはですね、今日のコメンテーターの須田慎一郎さん、いや、あの大阪でずっと取材を続けてらっしゃって、
ね、夜遅くまで
本当に、ね、昨日もネット上の、ね、ライブ中継でずっと出てらっしゃいましたけど、
は
い、
そうでした、
はい。この後7時台登場となりますので、まあ、じっくりと、ね、お話を伺っていこうと思います。で、まあ、いろんなことはこうコロナで変わったなというね、コロナがなかったらこの都構想の住民投票もどうなったかっていうのは、まあ、たらればはあんま言っちゃいけないんですけれども、いうところも思いますし、私はあの週末、土曜日が子供の運動会、
はい、
で日曜日は親戚の結婚式というですね、イベントが続いたんですけど、いずれもやっぱりコロナでいろいろ変わったなというね。運動会に関しては、普段だと、親はともかくとしてですね、それ以外にもやっぱおじいちゃんおばあちゃんとかね、親戚一同集まってみたいなことは結構多くて、
そうですね、
だからうちの保育通わせる保育園の運動会って毎年小学校の体育館を借りてやるんですけど、もう体育館入りきれないほど大人が集まるんですが、今回はですね、とりあえず観覧席もかなり絞っていて、で特に何にもアナウンスはしてなかったんですけど、やっぱ親以外は呼んでいる家ってほとんどなかったですね。
あ、そうですか。
やっぱおじいちゃんおばあちゃんを呼ぶっていうのはこれリスクを背負うぞっていうね、みんななんかその辺は言わなくても感じるようになったのかなというね。で入り口でもちろん検温と消毒をして、で窓もドアも全部開けっぱなしにしてですね、風通しを有り余るほど良くしていたんで寒いっていう。
あ、そうですよね。
まあ、でみんなね、あのマスクをしながら準備体操をして、で走る時だけマスクを外してみたいなね。
なるほど。
で昨日の結婚式もやっぱ集合写真とか撮るじゃないですか、
はい、
でそうするとどうしたって密になるじゃないですか。
そうですね、
どうしたって密になるんですけど、できるだけ1メーターぐらい開けてくださいとか言われてですね、だからまばらに人が立ってるのをもう思いっきり俯瞰で撮るみたいな。
うわ、カメラマンさんも大変ですね。なかなか
本当だよ ね、 ね、このさ、密にならないのに集まってるように見せる技術みたいなっていうのもきっとこの先研究されていくんだろうなというね。でまあ、ここももちろん検温とそれから、ま、消毒とマスク着用と、
はい、
だから記念写真もですね、ギリギリまでマスクはしといてくださいと。
なるほど。
でご協力していただける人だけマスク外してくださいとか言われて、でもマスクを外して、でそのマスクをどうするかっていうのがまた問題で。
あ、そうですね。
そうで、とりあえず手持ち無沙汰に手で持ってってさ、で前の人に隠れっからいいかと思ってたら、その後なんか、じゃあ最後皆さん拍手しましょうとか言われて、どうしようこのマスクとかなったりとかね。いやー、やっぱいろんなところがこれ変わったなという感じがありました。工夫をしながらも、でもまあ、結婚式とかも、披露宴とかも、まあやるっていうのがね、やっぱ新郎新婦もね、相当悩んだと言ってましたし。
そうですよね。
で、案内の封筒のところには、ひょっとすると感染状況によっては中止になるかもしれません。ご了承くださいとか入ってたりとか、いろんなところがやっぱ気使うんだなというね。まあそんな中でも、まあなんとか工夫してこうやってできるっていうのはね、一つ明るいのを見たなっていう感じもいたしましたが。はい、 あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひご意見をお寄せください。まあ今日は都構想大阪の住民投票について、これをですね7時の頭、それからおはようニュースネットワークのゾーンと、いうことでたっぷりと現地大阪から須田慎一郎さんの出演で、解説いただこうと思っております。もうねメールやツイッターもたくさんいただいております。生草坊主さん、賛否どちらであってもいい大阪にしてほしい、2度住民投票実施できた事実と実績、反対派のマスコミの仕掛けやタイミングも外野から見てるとよく分かりました。憲法改正の投票実施の際には必ず生かさないとねと、いうようにいただいてましたけどもね、これについて後ほど大阪現地の空気なども含めてですね須田さんと深めていこうと思います。それ以外のニュースですが7時半ごろのニュースキーワードのゾーンはイングランドが5日からロックダウンと、ヨーロッパ各国また都市封鎖ということになっていきそうです。それからアメリカ大統領選挙について最後の週末、両陣営激戦州で支持を訴えるというところも取り上げてまいります。さあここが気になるのコーナーです。朝刊各紙入ってまいりましたが、まあ、ほとんどこの大阪都構想の、ね、住民投票についてというところを一面として取っております。東京新聞だけが、学術会議についてというところですね。まあ、これはあの今日から、国会で予算委員会が立ち上がって衆院の予算委員会ですね。でそこで、まあ、菅総理の答弁が総理としての答弁が始まるということもありますんで、しかも1対1で質問を投げかけられて答えるという形の答弁が始まりますんでそれに向けてというところなんでしょう。そんな中ですね中を見ますといろいろ気になる記事がありますが一つがですね、例のミサイル防衛システムの今後というところです。地上配備型の迎撃ミサイルシステムイージス・アショア、これをやめてじゃあ次どうするっていうのを、まあ、ずっとこのところ政府そして与党自民党の中というのも検討しておりますがなんかやぐらみたいのを立ててそこにレーダーをつけるとかあるいは、民間の、まあ、タンカーみたいな船にレーダーを乗っけるとかっていうような案も出てましたけれども、まあ、結局のところ落ち着くのは、イージス艦、新たに、まあ、護衛艦を作るという形になりそうだということが、まあ、今日各紙載っております。日経新聞の2面イージス艦2隻を新造政府地上配備代替で調整と、地上配備代替って書いてありますけどもともとが人が少ないんでイージス艦を作るのは難しいというところからですね陸上にイージスを作るというイージスアショアという計画が始まったんで、まあ、ある意味1周も2周もしてこれ元に戻ってきたっていうような形にもなるというところです。で、まあこれミサイル防衛システムって飛んできたミサイルをどうこうキャッチすると破壊するのかっていうところばっかりがこう注目されてますが一方でですね、9月の11日に、まあ、当時まだギリギリ安倍政権でしたが、内閣総理大臣談話として出されたのがこのミサイル防衛システムの再構築っていうのとそれに加えて、ミサイル阻止力というふうに、まあ、表現したりもしますが要するに、かつての敵基地攻撃能力とか削減地攻撃能力というやつで向こうからミサイルを飛ばしてこようとするその、基地であったりとかに、攻撃を仕掛けるというで攻撃を未然に防ぐということが、まあ、果たしてできるかどうかこれも検討すべきだということが出てまいりました。で、まあ、これに関してはですねそうは言ってもその移動式のミサイルの発射台とかを使ってるんだから破壊ができないだろうというような形で現実的じゃないという反対があったりとかあるいは憲法9条の専守防衛に反するんじゃないかというようなですねことも言われたりします。まあ、憲法9条との絡みについてはかつて1956年にすでにですね当時の鳩山一郎内閣総理大臣が答弁をしておりまして座して死を待つものではないとそれが憲法の趣旨ではないんだということで、まあ、限定的であってそして他に手段がないということであればそういったこともできるというのが、まあ、すでに整理はされてるんですけれどもただかつてであればですねそういう、こう攻撃をしようとすると、まあ、付随的損害なん ということをコラテラルダメージという名前がついたりなんかしますが、要するにですね、敵の基地を攻撃しようとしたら誤って都市に落っこったりなんかして、市民を殺傷してしまったらどうするんだと、それは憲法の趣旨に合わないだろうというのが、まあ、かつてあったんですけれども、これですね、最近防衛研究所の高橋杉雄さんというですね、政策研究部防衛政策研究室長がコメンタリーという形で、この件に関して、いろいろとネット上なんですけれども、防衛研究所のホームページから飛べます。ミサイル阻止に関する安全保障政策をめぐる論点整理という寄稿をしておりまして、でこれを読むとですね、その、じゃあ付随的なダメージをどう極限していくかっていうところで、今はものすごく優秀な誘導弾が出たりとかしていて、ピンポイントでこの基地であったりとかだけをこう攻撃することができると、だから趣旨に反しないんだというのが言って、でそれからミサイル ね、その移動式の発射台だとそのものを破壊できないじゃないかっていう批判に対しても、いやそのものを破壊しなくとも、その移動してくる道だとかを破壊することによって移動の範囲を狭めたりとか、あるいは一番心配なのは多数のミサイルが同時に飛んできて対処のしようがなくなるということ、これ飽和攻撃と言いますが、これが一番心配なんだと。でそれに対してこのミサイル阻止力によって少しでもタイミングを遅らせるだけでも、例えば50発が一気に来るのと10発ずつ5回に分けてくるのとでは対処の仕方が全く違うと。で後者の場合は日本であれば十分に対処ができると。でそのためのある意味イージスアショアだとかも含めたミサイル防衛システムなんだと。だからどっちを取るかみたいな議論が日本じゃ横行しますが、これどっちもいいとこ取りすべきだと。でそのためにはどっちも議論しなければいけないし、でその下地というのはすでに出来上がってるぞというですね、非常にいい示唆に富んだ論考がありましてご紹介しました。10月29日に防衛研究所のホームページ出ております。ここが気になるプラスです。メールいただきました新一山さんは川越市45歳の方。三菱重工の国産ジェット凍結って中止っていうことなんですかね。凍結が回答されたことありませんからね。利用できる技術の部分は安全保障面で生かしてほしいものですといただきました。週末のニュースでしたね。30日の金曜日に、三菱ジェットについて三菱重工業が量産化計画当面凍結と発表しました。これは型式証明と呼ばれるものはですね、就航に必要となる、ライセンスですが、これは取得に向けて必要な作業は続けるということなんですが、飛行の試験を見合わせるということ、そして、開発費もかなり圧縮をすると、過去3年間3700億円から200億円に圧縮ということですから、相当これ圧縮になってしまうということですね。三菱重工の泉沢社長も立ち止まるという判断をしたことについては申し訳なく思うというふうに、立ち止まるってことをこれ明言したというようなこともあります。航空業界そのコロナで厳しいってところはありましたけれども、その、100万点にも及ぶ部品のすり合わせってところで、三菱うまくいかなかったところがあったのか。でもすでにですね、ANA や、JAL をはじめとして、かなり受注はしてしまっているというところもありますんで、これをこう全部ご破産にするのは薬金も出ちゃうというようなこともありますんで、続けてほしいっていうのと、そうなんですよ、技術の蓄積の部分はね、国産でじゃあ例えば戦闘機を作るとか輸送機を作るとかいうことになると必ずこういうのが必要になってきますんで、すでに旅客機としてはジェット機作ってないんですが、輸送機としては、海上自衛隊にいる P1 とか、あるいは輸送機として、航空自衛隊のに入っている C2 という輸送機などもすでに、作っているという実績もありますんで、この辺の磨きをまたかけていってほしいなということは切に思うところですが、まずは残念だなということを非常に思います。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は大阪日本放送関西支社から登場、ジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう昨日もずっと取材されていてっていうところですよね。
そうですね、11時にですね、最終的な記者会見が、はい、知事、市長ともにですね始まってですね、はい、まあ、日付またぎましてね、終わったのが。
そうですよね。
で、その後もぶら下がり取材等々がありまして、私実は寝てる時間2時間しかありません。
やっぱりそうですよね、はい、本当にす
いません、
ね、えずっとネット上でも生中継をずっと、あれ一人喋りでしたよね、しかも
一人喋りですよ、もう
一人喋りで、昨日だって 4,5 時間喋ってきたわけですよね。そうだと、
よくもまあ喋ることがあるなっていうぐらいですね
マイクの持ち方可愛かったです、
ありがとうございます
我々はですね、音声はで回線でつながってますが、はい、スカイプを使って、お互いの表情を見られるようになってます、はい、新業アナウンサーの髪型についても一言
はい、何なんだその髪型はなんか小学生みたいな髪型して
る、そんなことないです、
髪型みたいな今日ちょっとつけてね、
そうなんですよ、はい、ちょっと今前髪を二階堂ふみさんに憧れて伸ばしてるんですけれど、この前髪が最近原稿読んでる時にかかってきてしまった目にちょっと邪魔なので、今日ピン止めで止めてまして、可愛いでしょ
呆れてるよ、
なんでですか、ちょっと
やっぱりセンターが言うことは違うね、
本当ですね、やっぱカレンダーのセンターを、まあ、我々のね、選挙対策によって、はい、取ったわけ、
見事に勝ち取ったわけですからね、
センター本部長のおかげですよ須田さん、
いや都構想は否決されたけれどもセンターは勝ち取ったわけ
です、センター勝ち取った、はい、まあ、でもこれから先ですよね、
はい、
こっちも、
そうですね、
はい、
一つ解説今日もよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします。
ここでポッドキャスト YouTube をお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなたからのメッセージ、情報もお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や、著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
11月2日月曜日、時刻は朝7時を過ぎました。では最初のニュースこちらです。大阪都構想住民投票再び否決、現在の大阪市が存続へ。大阪市を廃止して4つの特別区に再編する、いわゆる大阪都構想の賛否を問う住民投票は、およそ1万7000票の僅差で反対多数となり、今の大阪府が今後も存続することになりました。結果を受け、日本維新の会と大阪維新の会の代表を務める大阪市の松井市長は、市長の任期は全うした上で政界を引退する意向を表明しております。5年前に続いて今回も僅差で否決となったというところで、須田さん取材されてて、まずどうお感じになりましたか。
はい、そうですね、投票率は 62.35%、 最終的なね、はい、投票率は 62.35% なんですが、これは前回2015年と比べるとですね 4.48 ポイント下回ったんですよ、
はい、
で下回ったじゃないかというね、質問が会見でも出たんですが、これに対して松井代表の方はですね、はい、とはいえ国政選挙と比べると圧倒的に高い得票率なんだと、したがってこれで大阪の民意が示され、大阪、市民の、ね、強い興味関心があったと見ていいんじゃないかというような言い方をされました。私も全くその通りだと思いましてね、やっぱりこの、非常にこう注目を集めたこの、住民投票で、はい、2度連続して否決されたということはですね、まあ、大阪維新の会、あるいは日本維新の会としてもですね、この東京都構想については、大阪都構想については、はい、もう、まあ、これで終わりなんだろうなと、おそらく当面、まあ、当面というのは20年30年というレンジの中でね、
はい、
もう二度と出てくることはないだろうなと思いますね。
で、はい、
でそしてもう一つはですね、
はい、
まあ、投票、まあ、どういった人たちが賛成しどういった人たちが反対に回ったのかというと、私ねポイント2つあるんだろうと思うんですよ。一つはですね、
はい、
子育て世代と言ったらいいんですか、まあ、若いお父さんお母さん、この方はこぞって維新、まあ、賛成の方に、票を投じたようなんですね、
はい、
というのはですね、東京の方はあんまりピンとこないかもしれませんが、大阪においては幼児教育は無償化されてます。保育園についてはね、
すでに、はい
はい、それともう一つはですね、私立学校も含めて、うん、高校教育も無償化されている、
うんうんうんうん、
その恩恵、まあ、これはある意味でこう維新改革と呼んでもいいんだろうと思うんですけれども、はい、維新が進めた政策ですからね、
うん、
その恩恵を受けている人たちはやっぱり、ここはね、その改革を止めないということで、
はい、
まあ、賛成票を投じた。これに対して70歳を超える高齢者、
うん、
この人たちはですね、まあ、こぞって反対に回ったのかなと。でその中でね、どこにこれポイントがあったのかっていろいろこう調べてみますとですね、
はい、
やっぱりなんだかんだ言ってですね、その財政コストの問題であるとかメリットの問題じゃないんですよ。
じゃない、
やっぱり心情的に最終的には訴えて、うん、それが引っかかったのかな。どういうことかというと、大阪市はなくなるんですよと、130年の歴史を持った大阪市というのは消えてなくなるんですよというのが反対派のですね、井の一番に訴えたポイントなんですね、
はい、
でこれに対して維新の会は、例えば松井代表などはですね、
うん、
大阪市はなくなりません、大阪市役所がなくなるだけですというような、うん、ある種の私に言わせればごまかし的なね、
はい、
まあ、実際上住所上は大阪市はなくなるんですよ、
うん、
ね、まあ、そういった意味で言うとですね、そこを敏感に感じ取ったのかな松井代表は。だからちょっとすり替えてしまって真正面から向き合わなかった。結果的に最後は、そこが疲れてしまったかなと、反対派に疲れてしまったのかなと思いますね、
うん、で5年前と今回終わった後の会見見てて、あ違うなと思ったのが、あの時は市長と府知事が並んで会見してましたけど、今回そこに公明党の大阪の方、佐藤茂樹さんも一緒にいたと。これ一応は公明賛成の側にいたんですよね。
そうなんですね。ただ、まあ、ご指摘のようにですね、問題なのは、じゃあ最大の支援団体である創価学会が動いたのか動かなかったのか。私もこれについてはですね、ずっと取材をしてきた結果ですね、
はい、
やっぱり公明党が開いた住民説明会についてはですね、ほとんどというかね、数十人規模でしか、2、30人規模でしか、参加者が見当たらなかった。ということは動員をかけていない、ね、つまり支援者に対して動員をかけてないというところを見てもですね、
はい、
やはり創価学会動かずっていうところがあったんではないか、ちょっと踏み込んでね話をしますと、そういうことなんではないかなと思いますね、
まあ、出口調査見てもね、半々って感じで賛成と反対拮抗みたいになってましたもんね、
はい、
おはようニュースネットワーク。この時間取り上げるニュースこちらです。大阪市は存続、10年に及ぶ大阪都構想は終結。
全て私の力不足、その結果によりまして、2度目こういう形で、大阪都構想を大勢の皆さんに支えていただいたにもかかわらず、まあ、敗北をするということになりました。これはもうまさに大阪市民の皆さんの民意です。
昨日の結果判明後の大阪市松井一郎市長の会見の模様を聞きいただきました。昨日投開票が行われた大阪都構想住民投票は反対多数で否決されました。大阪都構想は大阪維新の会が掲げてきた最重要政策で、2度目の反対多数を受け、10年に及んだ都構想論議は収束します。吉村府知事は都構想について再挑戦することはないというふうにこの会見の中で述べていたということで、まあ、各市表現として、この都構想論議収束というようなことを出しておりますが、笹田さん、昨日もずっと大阪で取材をされていました、
はい、
本当に収束しちゃうんですかね、これは。
そうですね、ですから、まあ、維新というのは改革政党というね、
はい、
改革をしていく政党というふうに位置づけられていて、
うん、
でその一丁目一番地というかですね、トップの旗印がこの大阪市を分割して二重行政をなくすということを進めてきたんですが、
はい、
それは一旦頓挫する。ただその一方で維新というのはですね、
ええ、
選挙による民意というのを非常に重視する政党なんですよ、
うん、
要するに賛否両論分かれているものについては最終的に選挙 選挙に委ねようじゃないか、はい、これに対してもちょっといろいろと異論はある人は多いと思うんですが、ですからその選挙結果というのを重要視しないとですね、うんうんうん、やっぱりあの維新の会 の、 あの意味合いがですね変質してしまうというところがありますんでね、うんうん、これについては2回目やったわけですから異例にですね、はい、まあ一旦集結すると。ただ、松井代表はですね、松井大阪市長はですねこうも言ってました、はい、我々の代ではそれは集結するかもしれないけども将来的にね、うん、また、その二重行政というものが、ね、大きな問題になってきたならば、もしかするとこの大阪党構想というのがむくむくと首をもたげてくるかもしれない、ただそれは20年30年先の話だというような言い方をしてたわけですからね、
はい、
まあ、その聞いてもですね当面は、こういった構想が出てくることはないと思いますね。
これ我々の代という、ね、言葉を使いました。そうすると、はい、まあ、松井さんはこの、ね、市長の任期2023年までですが、
はい、
これを全うした後は、まあ、今は引退するというふうにおっしゃってますけど、はい、ここ維新もこう代替わりしていくってことになるんですかね。
そうですね、あの次世代というのはあの吉村知事のことを指してるんですが、まあ、おそらくですね大阪維新の会の代表を、吉村知事に譲るみたいなそういうニュアンスがあったんだろうと思うんですよ。ただしそれは本人の弁であってね、松井市長本人の弁であって、
はい、
周囲がそれを許すのかなって私はちょっと思うんですよ、というのは、やっぱりこれちょっと東京の方はピンとこないかもしれませんが、日本大阪維新の会ともにですね、
はい、
やっぱり松井一郎氏というですね、まあ求心力を持ったね、政治家がですね、
はい、
やっぱりまとめ上げてきた、特に5年前の2015年の、住民投票によって、
はい、
敗北した、それが一番維新にとってピンチだった、そのピンチを乗り切るために一生懸命汗をかいたのが、うんうん、松井代表だったわけですね、
はい、
じゃあそれをそのままですね今回じゃあ2年半後のですね、任期満了をもって引退をしてよしとするのか、その辺をですね、日本維新の会ナンバー2の、
はい、
馬場幹事長、馬場伸幸幹事長に、
はい、
共同記者会見を終わった後にですねぶら下がりで、個別に聞いたんですよ。
へ
でそうするとですね馬場幹事長はこう言い方をしてきまし、はい、しました、松井代表にはぜひ国政に出てきていただきたい、国政に出てくるべきだろうというような言い方をしてましたから、
はい、
国会議員という道もですね、まあ、ご本人の意向もありますよ、
ね、
ただまだお若いですからね、松井代表も、
はい、
ですから私はですね国政への進出というのも可能性としては十二分にあるんではないかなと。で、国政選挙特に衆議院選挙に打って出ればですね、
はい、
間違いなく当選するだけの、まあ、得票力を持ってますからね、そういった可能性もある。ただ、吉村知事に関してもですね、
はい、
この方もじゃあ、まあ、次、ね、知事あるいは大阪市長のに出て打って出るのかというとですね、
うんうんうん、
吉村氏やっぱり相当ショックだったんでしょうね、昨日の記者会見でもですね、
はい、
うっすらと涙がにじんでたように私は見受けられました。最前列で、取材をさせていただきましたけれども、でその中でどう言っていたのかというと、私の人生は私が考えると、任期は、ま、全うするけれどもその段になって、うんうん、じゃああの政治家このまま続けるのかどうかね、
はい、
それについて改めて考えてみたい、個人的に自分自身で考えてみたいというような含みを持たせるような言い方をしてましたね。
はあ、そうすると、まあまあ、国政というのもあるかもしれないけれども政治から少し離れる可能性もあるしっていうところなんですかね、まあ、まだあと3年ありますもんね。
そうですね、ただ維新の会もですね、若い世代というのがどんどんどんどん出てきていることもこれ間違いないんですよ。ですから、まあ、そういった点で言うとね、
はい、
まあ、世代交代が、進む可能性もあるのかなと思いますけどね。
でまあ、今回このどこでどうい う、 こう賛成反対があったのかっていう、こう色分けの地図なんかを見ると、まあ、ある意味前回5年前と変わらないと、まあ、行政区の中で、まあ、北の方は賛成が多いけれども南の方はこう反対が多くなってきたと、まあ、大きい平野区とかその辺も反対だったというようなことが出てきてますけれども、やっぱりこう南北の差みたいなものっていうのもこう実際大阪歩くと分かることありますか？
そうですね、やっぱり経済格差というのが、やっぱり見受けられるわけなんですね、
はい、
まあ、梅田を中心とした北部と比べてですね、南部というのは ちょっと、経済的には北部地区でですね、見劣りするというような状況もありますし、ただどうなんでしょう、その南部地区というのは、はい、ある意味で南を中心としてね、インバウンド効果でかなり潤っていた地域なんですよ。ですから今回の新型コロナウイルスショックでですね、
はい、
今もう本当に閑散としていてですね、商店だとかあるいは、中小零細企業がですね相当厳しい状況に置かれているということになってるんですね。ですからそのあたりも影響したのかな、まあ、もちろん会見でもね、
はい、
新型コロナウイルス問題が、今回の住民投票に影響を及ぼしましたかという質問ももちろん出ました。ただそれについてはですね、まあそれは言葉の上であるとは私は思うんだけれども、
はい、
松井代表以下ね、一切関係ないと、というような言い方をされてましたね。
まあ、当事者としてはね、そこをこう認めるわけにいかないっていうのはありますよね、きっと ね。
ですからその経済問題という点で言うとね、
はい、
やっぱり問題になったのは、これが分割した時の、初期コストといったりですか、
はい、
そしてその経済効果という点でもですね、結構厳しめの数字が出てるんですよ。やっぱり反対派はそこをついてきたわけですよね、
はい、
思ったほどの経済効果ないじゃないかとかね、
ま
あ、ただそれはねどうなんでしょうね、大阪の経済がそのまま、横ばいで推移するという前提に立てばそうなんですけれども、消費コストを吸収できないんですけれどね、
はい、
ただ維新の会というのはですね、やはり大阪の経済もこれから成長させていこうよと、ね、拡大させていこうよということを前提に立っている。ですから万博であるとか、あるいは IR であるとか、はい、あるいは、梅北再開発であるとか、矢継ぎ早にそういったプロジェクトを打ってきた経緯があるんですね。ですから、経済成長させて税収を拡大していく、
はい、
これが大前提になってるんですよ。ですから税収を拡大すればそのあたりのコストも吸収できるというね。ただそのあたりがですね、きちんと大阪市民に浸透したかなと、はい、要するに、これだけ経済成長するといってその部分が信用されたかな、理解されたかなっていうのが一つ今回のね、住民投票の選挙戦で感じられたところですね。
でさらにそのコストの面で言うと、先週、まあ、大阪市を4つに分けるとっていう、まあ、非常に曖昧な前提の試算で218億円コストが余計にかかるというような報道が大々的にされて、結局それは前提が特別区にはせずに、ね、4つの政令市にした時の話みたいなことが出てきましたけど、ね、なんかこの辺のイメージで都構想って損するじゃないかみたいなのがこう蔓延したというふうなことも一部には言われてますけど、この影響とありましたか？
そうですね、一部メディアの報道によって、
はい、
それが流れて、それを受けて、まあ、NHK 以下の、ね、いつの放送局がそれを報道する、結果的に訂正放送になったんですが、
はい、
まあ、そのあたりがですね、きちんと理解されないまま、今飯田さんが言われたようにですね、コスト増になるじゃないかと。でまあね、それについても馬場幹事長に質問したところですね、やっぱり後味悪いと、やっぱりすっきりしないと、
はい、
非常にこう悪意を持った、まあ捏造記事というふうに言うと言い過ぎかもしれませんが、意図的にですね、ミスリードを仕掛けるような、
はい、
そういった報道についてはですね、やっぱり私自身もそうですけれども、非常に今回の、ね、住民投票後味の悪いものになってしまったなということは言えるんじゃないかなと思いますね。
まあ、今回は選挙とは違うとはいえね、一部公選法の規定も適用しながらこうやってきたわけで、そうするとメディアの責任というのもこれ問われなきゃいけないかもしれませんよね。
大阪のメディアも間違いなく党派性を帯びてきましたね。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
さあ、では続いてこの時間、教えてニュースキーワードです。イングランド5日からロックダウン。 イギリスのボリス・ジョンソン首相は新型コロナウイルス感染再拡大を受けてイングランドで11月の5日から12月の2日までの4週間2度目のロックダウンを開始すると発表しました。バーやレストラン、ジム、社会生活の維持に必要不可欠でない店舗が5日から閉鎖されます。対象はイングランドのみということで、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドは適用されないということですが、佐々さん、ヨーロッパ本当このコロナがまた猛威を振るってますね。
はい、ですからね、これなぜここへ来てということなんですけれども、やはりこの医療体制あるいは医療支援体制といったんですか、保険制度などね、
はい、
これが非常にこう危機的な状況に陥ってきたと、うん、例えば医療体制という点で言えばですね、フランスにおいては、
はい、
まあ、集中治療室の半分が今回の新型コロナウイルス患者で埋まっていると、
はい、
このままこれを放置すると、救える命が救えなくなってしまうという状況でやむにやまれずということなんだろうと思うんですね。ですからこれからですね、やっぱりこのどうなんですかね、ワクチンであるとか、はい、あるいは特効薬等々が出てくるまではね、やっぱりこう医療体制を睨みながら、
はい、
こういったそのロックダウン、ね、都市封鎖という、ね、手段を取ることも何度かあるのかなと思いますけどね。なかなかこのウイルスが弱毒化してこないんですよ、要するに死者の数も増えてますからね、
はい、
そういったことを含めてですね、このロックダウンという、ね、最終手段を取らざるを得なかったのかなと思いますね。
その医療体制との見合いというところでやっぱりこう平時の備えっていうものが、ある意味ヨーロッパはそれほど分厚くなかったってところが露呈しちゃったわけですかね。
そうですね、そういうところもありますし、で加えてですね、どうなんでしょうね、私もう少しね大きな見方をすると、
はい、
EU の存続意義といったらいいんですかね、EU という存在が、今回の新型コロナウイルス対策では全く見えてないんですよ。
確かにそうですね、
もう個別の国の対応になってますよね。言ってみれば財政的には個別の国で、成り立って、そして金融であるとか、
はい、
についてはですね、税制についてはその、EU 全体で考えていこうというところなんですけれども、
はい、
そこを個別の国でやらざるを得ないというね、負の側面が出てきてしまったなと、はい、ですからバラバラの対応になってきている、 EU 各国でバラバラの対応になって、それは今飯田さんが言われたですね、
はい、
医療体制であるとか、医療保険制度のというのは、個別国ごとにやってきたっていうね、ところでこういうことになってるのかなと思いますね。
なるほど。で一方で国境に関してはもうほとんどフリーで行けるようにっていう、ある意味 EU で一つで対応するって形になっていたのが、
はい、
やっぱ今回そこの国境の壁を上げなきゃいけないっていう風になってきて、それがうまくいかずに感染がどんどん広がるみたいなことがヨーロッパで起こっているようですね。
そうですね、その人の移動の自由というのはですね、宣言協定といって、
はい、
もう EU の精神の骨格なんですよ、柱なんですよ。でそこに対して、制限を加えるというところを考えてみるとね、
は
い、じゃあこれが新型コロナウイルス対策だからということでそれを許容していいのかどうなのか、その EU の精神としてね、
はい、
でその辺が明確な説明がされてない。逆に言えばですね、この私はね、場合によっては EU 解体に向かうのかもしれないなと思ってますね。
やっぱりそこまで。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカ大統領選最後の週末、両陣営が激戦州で支持を訴える。アメリカ大統領選が3日に迫っております。両候補の陣営とも勝利に向け総力を挙げております。週末、民主党のバイデン前副大統領はオバマ前大統領と対面の選挙イベントに初めて揃い踏みで参加。一方、共和党のトランプ大統領は1日と2日激戦州での選挙集会を1日に5回ずつ開いております。世論調査ではバイデンリードとずっと言われてますが、須田さん、これどこまで信用していいんですか？
ですね、ほとんど信用できないという今状況になっているわけですよね。
はい、
どういうことかというとですね、世論調査を実施して、その結果、その数字をですね、改ざんするということはさすがに、どのメディアもどの世論調査会社もやってないんですが、やはりですね、サンプルの取り方、これがですね、結構恣意的な つまり、バイデン有利になるような形で、サンプルを取ってるケースが多いんですよ。実際上私もですね、友人の、シカゴトリビューンっていうね、新聞社の記者に話を聞いてみると、はい、まあ、ここはイリノイ州シカゴを本拠にする、新聞社なんですけれども、はい、やっぱり民主党の牙城なんですよ。で、オバマ前大統領もですね、
はい、
このシカゴの弁護士事務所から大統領選挙に出馬したわけですから、で、まあ、そのシカゴトリビューンに聞いての記者に聞いてみますと、はい、やっぱり相当ですね、バイデン有利になるようにサンプル調査を取ってると、サンプルを取ってるというね。で、それがまあ、だから別にこの新聞社だけじゃなくて、
はい、
まあ、ありとあらゆるところがそういう形を取ってますんで、で、結果的に今、リアルクリアプロティクスも含めてね、
はい、
その結果を集計してるだけですからね、
はい、
結果的にこれ、なんかこう、錦の御旗のようによく取り上げられるんですけども、うん、
はい、
結果的にこれも信用できないということになってるのかなと思いますね。
これどうしてそんなにバイデンさんが、まあ、メディアにとっては持ち上げられるんですかね。
これね、どうなんでしょう。やっぱりトランプさんが敵に回したのは、はい、リベラル左派であると同時にやっぱりメディアなんですよ。要するに新トランプメディアっていうともうフォックスニュースぐらいしか見当たらなくてですね、
はい、
もう、三大ネットワークあるいは CNN 等々はですね、もう完全に反トランプ、激しい反トランプ日本に、なってますからね。
で、まあ、これね、激戦州でどうなるっていうのが一つポイントだと言われてます。まあ、フロリダはこれトランプさん落とすと大変だっていうことはありますが、ペンシルベニアだとかジョージアだとかいろんなところ言われてますけれども、この激戦州の触れ方っていうのは、まあ、現時点ではまだわからないって感じですかね。
いや、ただ一つ言えるのはですね、相当激しくトランプ大統領が追い上げているという状況、うん、ですから、そのあたりについてですね、バイデン陣営結構危機感を持ってるんではないかなと私思いますね。で、なぜそれが言えるのか、バイデン陣営が危機感を持ってるのかって、ね、言えるのかというとですね、やっぱりね、ここへ来てね、本来は禁じ手とされる大統領経験者をですね、はい、しかも直近の大統領経験者オバマ氏をですね、
うん、
やっぱり選挙戦に投入し、
はい、
そしてバイデン氏とのですね、ツーショットまで実現したと、
うんうんうんうん、
やっぱりね、大統領経験者っていうのは、
はい、
アメリカにおいては別格なんですよ。その党派を超えた存在、
はい、
になってくるんですが、
うん、
だからよく外交特使なんかでね、
そうですね、
活躍される方多いんですけれども、
カーターさんとか、
そうですね、はい、アメリカのその国益を代表するという形になるわけなんですが、
うん、
である種こうカリスマ性を持ってきますしね、
はい、
そのオバマ氏をですね投入するということは、もうなんて言ったらいいのかな、もう何が何でもしゃかりぎになってという状況になっているのかなと思いますね。
まあ、オバマさんの人気とかそういうものにすがりたいっていうのと、そのやっぱ奥の院みたいなところに行って現実の政治には口出ししちゃダメだよっていうのが大統領経験者の不分率だったわけですか、今
対処交渉からというね、
ところがそうじゃないところまで引っ張り込むと、じゃあ民主党も相当焦ってるってことなんですか。
そうですね、ただそのオバマさんをですね投入する、リアルな政治の世界に投入することが果たしてこうそうするのかどうなのか、私はねその辺疑問なんですよ。というのは、2期8年やったオバマさん政権末期にはですね、
はい、
オバマさんに対するどういうふうに評価が出てきたのかというと、失望なんですよ。
失望、
期待、から失望に変わってしまったと。大きく期待したのに、それが何も実現できなくて失望、はい、ディスアポイントメントっていうね、そういうようなレッテルが貼られて、アメリカ国内ではですね、
はい、
ミント、抗虫清涼剤のね、
はい、
で、オバマ大統領の元大統領のですね、顔を描いた缶にですね、ミントを入れて、ディスアポイントミントっていうね、ミントまで売りに出される。
ダジャレですね。
ダジャレですね。
そんなものが売り出されちゃう
ぐらいに
揶揄されちゃった。
こいつは全然期待外れだった。期待外れというのがオバマさんのですね、政権末期の、イメージなんですよ。それを投入して、また再び期待外れを狙うのかみたいなね、そういう笑い話ジョークまで、出てきてるっていうね。
なるほど。だこれも良し悪しだし、そうなってくるとじゃあトランプさん実は言っちゃうのかと。4年前の再来かみたいなことになったりするんですかね、これ。
で、ただトランプさんにとってですね、マイナス要因は、
はい、
トランプさんのことが嫌いっていう岩盤的なその、まあ、嫌悪層っていうのはいるんですね。でだから そういった点で言うとですね、はい、圧勝できないというね。
あ、
だからその無党派層というのは触れますからね、やっぱりスイングしますから、そのあたりにかけなきゃならないトランプさんの、弱さだから、これねすぐに結果出ないかもしれないんですよ。
おお、そこへ来てさっき共同から記事が来たんですが、トランプ陣営がですね、3日に勝利宣言もという見出しがついてまして、開票が十分に進んでない段階でも一方的に勝利宣言する方針と、複数の側近に告げたと、ニュースサイトのアクシオスが1日報じたということであります。まあ、これ結果が、まあ、まだそんなに出てない段階でも選挙区で俺は勝ったんだということをこうアピールすると。でもこれ結局の決着はどこまで行くんですかね。
ですから僅差でのですね、決着になるとですね、郵便投票の有効性、
は
い、これもですね3日の日には全部出てきませんからね、
はい、
結構時間かかりますから、その郵便投票の有効性をめぐって、場合によってはというか、かなり高い確率でこれ裁判になる、つまりそこが、キャスティングボードを握るようになると、
はい、
そしてトランプさんが負けるようなことになると、間違いなくこれ裁判になってくるでしょうから、でそうなってくるとね、じゃあ一体いつその決着がつくのか、最高裁の判断が下されるのかっていうと、場合によっては年をまたいでしまう、そういう可能性もある。
1月20日の就任式に決まってるかどうかみたいなことになりますかね。
でそれで決まらないと、今度下院議長が大統領代行という、ね、法律上がありますから、
は
い、そうすると民主党なんですかみたいな。
そうですね、
もうアメリカはですね、大混乱に陥るんじゃないかなと思いますね。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町ラジオの日本放送で、月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしております。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。